6月27日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ユン・ソンニョル大統領は NATO 北大西洋条約機構首脳会議に出席するためスペイン・マドリードに向けて出発しました。韓国の製薬大手 SK バイオサイエンスが開発した新型コロナの国産ワクチンが近く食品医薬品安全省から承認される見通しです。全米女子ゴルフツアーのメジャー選手権 KPMG 全米女子プロゴルフ選手権で韓国のチョ・ニンジが優勝しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ユン・ソンニョル大統領はスペイン・マドリードで開かれる NATO 北大西洋条約機構首脳会議に出席するため27日午後韓国を出発しました。韓国大統領が NATO 首脳会議に出席するのは初めてで、今回の首脳会議を通じて欧米諸国との協力関係を発展させて経済的利益につなげることに主眼を置いています。韓国は NATO 加盟国ではなく非軍事分野で協力するパートナー国で、今回の会議への参加を機に自由、民主主義、人権など普遍的価値を共有する国々との協力を強化することで外交の裾野を広げ経済的利益につなげたい考えです。一方、大統領室の国家安保室によりますと、 NATO 首脳会議を機に現地時間の29日午後、ユン・ソンニョル大統領と日本の岸田首相、アメリカのバイデン大統領が首脳会談を開催する予定だと明らかにしました。韓日米3国による首脳会談は4年9ヶ月ぶりとなります。国家安保室の関係者によりますと、今回の首脳会談では安全保障に関して突っ込んだ議論が交わされる見通しです。一方、韓日関係をめぐってはユン大統領と岸田文雄首相による立ち話など非公式の接触の可能性が取り沙汰されていましたが、実現しない見通しとなりました。大統領室の高官は26日マドリードでの岸田首相との面会について、略式会談も開催されない予定だと記者団に述べました。いわゆる元徴用工訴訟問題など両国間の懸案について協議の進展がないことを理由に挙げています。ユン大統領は韓日米首脳会談を含め28日から30日まで現地で合わせて14回の会談や面談を行う予定です。パク・チン外交部長官は24日元徴用工への賠償問題について、解決策を模索するための作業を緊張感とスピード感を持って進めると述べました。24日に出演したラジオ番組で述べたもので、日本企業が韓国国内に持つ資産の現金化が迫ったことなどを踏まえ、被害者をはじめ韓国国民の声を聞く作業も着実に進めるとの考えを示しました。政府は賠償問題をめぐり、政府関係者や専門家による官民合同の協議体を近く設置し、解決策を模索する方針です。パク氏は、すべてのことにはタイミングというものがあり、準備が必要だ。各界各層の意見をまとめ、石橋を叩いて渡るように進めると強調しました。中元法経済副総理兼企画財政部長官は、6月から8月の物価上昇率が 6% 台になるという見方を示しました。中副総理は26日 KBS の番組に出演し、国際原油価格、原材料価格、国際穀物価格が急騰し、物価高が相当期間続くという見解を示した上で、物価安定を最優先課題に据え、 可能な手段を総動員して対応すると述べました。最近、ウォン安ドル高が急速に進み、ウォンの対ドル相場が1ドル1300ウォン前後で推移していることについては、ドル高によって他の主要国の相場も下落しており、1ドル1300ウォンというレートそのものを危険信号と見るのは難しいとしています。中副総理はさらに、電気料金の引き上げについて避けられないとの認識を示し、近く電気料金の適正水準への引き上げを発表する予定だと述べました。韓国警察のトップ、キム・チャンヨン警察庁長が幹部人事をめぐってユン・ソンニョル大統領の叱責を受けたことなどを受け、27日、辞意を表明しました。警察をめぐっては、警察制度改善諮問委員会が21日、検察の捜査権の多くが移管されることになった警察の権限の肥大化を牽制するため、行政安全部内に警察の政策や人事などに関与する、いわゆる警察局を設置するよう勧告しました。これに対し、警察からは強く反発する声が上がっていて、キム警察庁長は、法治主義が損なわれるとの立場を表明していました。また同じ日に警察が大統領の決裁を受ける前に幹部の人事を発表したとして、ユン大統領が警察を厳しく叱責しており、キム氏が辞意を表明したのは、これらをめぐる内部の混乱を収束させるためとみられています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は27日までに新たに3429人が確認されました。新たな感染者数は減少傾向が続いていますが、減少ペースは鈍化しています。これについて防疫当局は、ワクチン接種や自然感染から時間が経ち、免疫力が落ちてきているためと説明しています。こうした中、韓国の製薬大手 SK バイオサイエンスが開発した新型コロナウイルスの初めての国産ワクチン、スカイコビワンが、近く食品医薬品安全所から承認される見通しです。食品医薬品安全所が中央薬事審議委員会に諮問した結果、 SK バイオサイエンスが開発したワクチンは安全性と効果の両方で適合するとの答申が示されたということです。効果についてはアストラゼネカ製のワクチンと比較した結果、2回接種後に形成された中和抗体の量が 2.93 倍だったということです。安全性の面では、接種後に疲労や筋肉痛、発熱などの副反応が見られたものの許容範囲だということです。新たな変異株の流入などによる再流行が懸念される中、ワクチンを国内で開発・生産し適時に接種できる能力、いわゆるワクチン主権の確保につながるか注目されます。中国に進出した韓国企業のうち10社に9社は、新型コロナ対策として各地で取られた都市封鎖措置により大きな痛手を被り、半数余りの企業が事業の縮小や撤退を考えていることが分かりました。韓国貿易協会上海支部が韓国企業177社を対象にしたアンケート調査、都市封鎖で被害またはマイナスの影響を受けたと答えた企業は 88%、 今年上半期の売上が減少したと答えた企業は 97% に上りました。一方、今後の中国での事業計画については半分を超える 55% の企業が事業の縮小、中止、撤退、移転などを考慮していると答えています。 全米女子ゴルフツアーのメジャー選手権の一つ、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権で、韓国のチョン・インジが4日間首位をキープして、トータル5アンダーで逃げ切り優勝しました。韓国選手がメジャー大会で優勝するのは、2020年全米オープンのキム・アリム以来です。チョン・インジは2015年の全米女子オープン、2016年のエビアン選手権に続き、メジャー大会3勝目、全米ツアー通算4勝目です。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。